石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、それでは番組のテーマの憲法改正と安全保障についてお話を伺いたいと思います。
はい、
先週は憲法のことを中心に伺いましたが、今週は安全保障について伺いたいと思います。
はい、
まず憲法改正と安全保障について最も接点になっている部分といえば集団的自衛権についてと言っていいんでしょうか。
まあ、接点になっているというか、今大きく、マスコミなんかでも取り出されている、集団的自衛権の憲法解釈、これを変えるのかどうかという点が大きく取り出されてはいます。
はい、
まず集団的自衛権、最近よく耳にすること多いと思うんですけれども、そもそも集団的自衛権とは何なのかというところからぜひ皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思うんです。まず自衛権というものは何か。第二次大戦が終わり、そして国連憲章が定められまして、その中で、第51条というものがあるんですけれども、そこに明文化されている権利に、自衛権というものがあります。具体的に読み上げますと、この憲章のいかなる規定も国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではないという規定があります。
はい、
国連憲章というのは、平和を希求し、そして、武力の行使というものを一定の例外を除いて、禁止をしています。その武力の行使というものを禁止しているその例外に該当するのが、まず一つがこの自衛権によって行使される武力の行使というものは認められているんです。今申し上げたその第51条によって、つまり、他の国から攻められた時に、あるいは攻撃された時に、それに対して、本来は国連の枠組みの中では安全保障理事会がそういった武力行使をした国に対する、制裁行為を取ったり、あるいは国連としての国連軍のようなものを組織して、そしてその武力行使を行った国に対してきちんと立ち向かうということが想定されていたわけですが、こうしたその安保理が行動するまでの間、やられっぱなしではいけませんので、その攻撃されたことに対して、各国が個別的また集団的に自衛する、自衛の範囲で反撃をする、そういう武力行使はしてもいいですよと定められているんですね。で、問題となるのは個別的または集団的自衛の権利を持っているというように定めているんですが、
個別的集団的、
はい、個別的自衛権というのは A という国から B という国が攻撃されたときに、その B という国が A という国に対して反撃をする、自衛する、それが個別的自衛権になります。A さんから攻撃された、殴られたときに、その殴られた B さんが自分で A さんに対して殴り返す、
やられたやり返すですね。
そうですね、倍返しという話もありますけど、
要
するに殴られた人、自分でその反撃をする、これが個別的自衛権で、これに対して集団的自衛権というのは、 A という国から B という国が攻撃をされました、その時に B という国が反撃するのが個別的自衛権なんですけれども、 B 国ではない第三国の C 国が A 国に対して反撃をする、
はい、
それは C 国にとって B 国との関係というのは非常に大事なんで、B 国を守るために C 国が A 国を反撃する、これが認められるというのが、集団的自衛権にあたります。直接だから攻撃を受けていないんですけれども、他の国が武力攻撃を受けた場合に、直接攻撃を受けていないその第三国が共同して防衛を行う自衛の権利、これが集団的自衛権というふうに言われるものなんです。
はい、
例えば我が国日本で言いますと、日本をどっかの国が攻撃してきたとします。それに対して我が国日本が自衛権を行使をする、これは必要最小限の武力の行使だということで憲法上認められているという解釈をずっと行ってきました。
はい、
ところが他の国、どっか別の国が攻撃されたとき、例えばよく言われるのが日米同盟という概念の中で、アメリカがどこかの国に攻撃されたときに、アメリカを守るために日本がこれは集団的自衛権だと言って行使をする、これは憲法第9条1項2項に照らして、他の国が攻められた状況の中で日本が反撃をするというのは、国際紛争を解決する手段としての武力の行使、放棄された武力の行使にあたり、必要最小限の武力の行使を超える ものであるというふうに憲法解釈をずっとしてまいりましたので、国連憲章上も認められておりますので、その権利はあるんですけれども、まあ、それを行使はできないという憲法解釈を取ってまいりました。でこれをこのままで果たしていいのかと、日米安全保障条約上日本が攻撃された時にはアメリカは日本を守るということが規定をされています。しかしその日米安全保障条約にはアメリカが攻撃された時に日本がアメリカを守るということは規定をされていない、まあ、偏無性があるので日本にも集団的自衛権を認めて、そしてアメリカが攻撃された時にも日本はその攻撃してきた国からアメリカを守るために行動すべきなんではないかという議論が、まあ、集団的自衛権を行使することを認めるべきではないかという議論なんです、
はい、なるほど。これは行き過ぎた考えかもしれないですけれども、9条を改正すると徴兵制が復活するとか、まあ、そういった極論になりがちだと思うんですけれども、不安には皆さん思っているのかなと思いますが、いかがでしょうか。
まあ、今の私が話してきた話というのは、
はい、
憲法9条の解釈がこれまで集団的自衛権の行使は認められないという解釈をしてきて、
はい、
憲法9条の条文を変えないままであればこの解釈を変えるということが果たしてできるのかどうかという議論を今日本として安保法制根というところが今議論しています。で公明党の中でもいろいろ今この議論をしていますが、まあ、まだまだ国民の議論がまだ熟していないということもありますけれども、憲法解釈を時の政権が変えるというのは非常に大きな問題をはらんでくるんですよね。というのも憲法というのは先週もお話をさせていただきました通り、国民の権利あるいは自由を守るために権力を規制するために存在しているのが憲法です、
はい、
その権力を規制するために存在している憲法の解釈を、その条文を変えないままにその運用解釈を政権が勝手に変えるということになった場合には、
はい、
その憲法の本来の趣旨と反することになるんですよね。要するに権力を縛るために存在する憲法なのに、
はい、
その縛られている権力側、行政府であったり立法府であったり、そっち側が憲法が変わらないままその憲法の解釈を変えてしまうということは、国民の権利を果たして擁護する憲法の趣旨精神にのっとっているのかということをきちんとやっぱり議論しなければいけない。でそれ抜きに全ての法律は憲法に合致している、憲法の趣旨に合致しているということで合憲性を問われている、そして日本の法体系が全て成り立っていて、その憲法解釈というのを政権が変えることができるということになると、例えば選挙で政権が変わります、政治体制が変わります、そのために憲法解釈を変えれるという前例をもし作ってしまったら、日本のその法律体系というものが非常に脆弱なものになってしまいかねないということをしっかり認識しなければいけないと思うんです、
はい、そうですね。もう改めてやっぱりこう興味を持つところから始めないといけないなっていうふうに感じました。
そうですね、東アジア全体における安全保障の状況、非常に厳しい状況になっているのは間違いない、これは私は事実だというふうに思いますが、いやじゃあそういう中で集団的自衛権を行使できるように憲法解釈を変える必要がどのようにあって、そして、もしそのように政府解釈を変えるとしたらどういう影響があるのか、うん、これを国民的議論なしに進めていくことはやはり非常に拙速だと思うんですよね。
国民が置いていかれているような感じがしますね、
本当にそれが必要性がどこにあるのか、今憲法解釈上認められている個別的自衛権で対処できる問題なんではないかということも含めて議論をしていかなければいけないと思いますし、まあ、そこは国民の皆様と一緒になって議論を進めていく、その役割を私ども公明党が果たしていかなければいけないと思っております。
はい、ありがとうございます。